こんにちは、鶴巻康夫です。今日はゲストに県育会の理事長竹川節夫さんをお迎えしています。竹川さんは昭和30年に東京で生まれました。独協医科大学を卒業後、慶応義塾大学医学部で医学博士号を取得し、平成元年に医療法人社団県育会の副理事長、西伊豆病院の院長を経て、平成7年に県育会の理事長に就任しています。県育会を中心に6つの法人から構成されるグループでは、病院や老人保健施設、グループホームなどを運営、医療と経営のバランスを取りながら戦略的なグループ経営を実践してきました。病院経営は企業経営と同じという竹川さんに、今日は病院経営の改革について伺います。
県育会グループは60周年になりますね。グループの概要を簡単に紹介してもらえますか。
はい、県育会グループは昭和27年に、私の父が創設した医療法人県育会が母体となりまして、当初は板橋の竹川病院を運営してましたが、昭和40年に静岡県で熱川温泉病院というのを開設して、いわゆる広域医療法人という認可を受けてまいりました。その後しばらくそのままできましたが、平成元年に私が入職してからですね、西伊豆病院、篠巻公安病院と病院を少しずつ増やしまして、その後介護施設を作りまして、それから別の医療法人、常磐会というもの、あるいは、北海道の共生会というもののお話がありましたので、そういうところもグループに入れまして、現在医療法人が3つ、そして社会福祉法人、そして有料老人ホームを運営する株式会社ということでグループは成り立ってまして、病院が7カ所、介護施設が7カ所、病院のベッドが約1200ベッド、介護が600ベッドという、グループであります。
すごいですね。
ありがとうございます。
この介護と医療、この両輪というのは非常に望ましいんですが、グループ経営をこう進める上で経営理念といえばどうなりますか。
経営理念という、定義にはですね、いろいろありますが、例えば、日本航空さんではですね、フィロソフィーと、呼んでいるわけでありますが、我々はですね、ミッションとビジョンとバリューという MVV というのがですね、我々の目指すべき方法と、職員がそれに向かってやるべきことという形で、整理しております。もう一つは、経営理念という言葉を使ってますが、これは私がですね、職員の皆さんに理事長として約束することと、こういう2つの言葉でですね、使い分けております。
なるほど。病院経営と企業経営は同じであるということを常々おっしゃっていますが、経営で特にこう心がけていることは何でしょうか。
病院経営と企業経営は同じということについてはですね、よく医療界の方がね、病院経営は特殊であるというふうにおっしゃっていることに対して、ちょっとそれに対して疑問があるということで、私は言ってるんですが、やはりその企業経営といってもですね、いろいろ特殊性も業態によってあると思うんですね。簡単に言うと、製造業とサービス業ではやっぱり違いますし、ですからそういう意味で、いろいろ特殊性がある中で病院だけが全く別ということではなくてですね、病院の特殊性も十分ありますが、サービス業という中で同じような考え方で、その中で多少特殊があるかなということで、全く違うと、病院経営は企業経営と全く違うということではないと私は思ってるんですね。
そうですか。でも今現在までね、日本の病院をこうざっと眺めてみると、大変今経営難に陥っている病院っていうのはたくさんあるわけですよね。こういうことを考えると、なるほど、竹川さんのおっしゃることごもっともだなと思うんですよね。
もともとその昔はやっぱり、日本の国にお金がありまして、経営ということを考えなくて、とにかく患者さんを救うんだという形で、政府がですね、病院の診療報酬というものを2年に1回必ず10%ぐらい上げていただいたので、真面目に患者さんを治療していれば病院が潰れることってはなかったという時代の流れが今もありますが、ただ私はですね、 医者になる時にはもう医師過剰時代と言われまして、うん、医師国家試験は突然難しくなりました、はい、で医者になったらですね医者が少し増えたんで例えば当直なんか行ってもですね、うん、待遇が少し変わったと、
はい、
そういう、 こう恵まれた時代の転換期に来てますんでね、うんまあ、病院経営に入った時もですね、うん、そんなにいい時代は長く続かないという危機感がずっとあったんでですね、
うん
まあ、そういうところがですね、多少経営に対して真剣に考えるような元になったんじゃないかと思うんですね、うん、
それは大事なことですね。まあ日本の医療制度にはね様々な課題がありますが医療の現状についてどう見てますか。
やはり医療崩壊という言葉が数年前から、うんはい、まあ、言われてます。まあそれは身近なことで言えば救急車のたらい回しとか、うん、あるいは大きなことで言えば病院が経営難で潰れてしまって、うん本当に患者さんが困るということなんですが、はい、私がまあ理事長になった17年前に私はもうすでにそういう時代が来ると予感しておりまして、うん、当時まあ医療は聖域だと、
はい、
ですから、お金について考えなくてもやらなきゃならない業種だと言ってますが、
うん、
やはり財源があって人材がいて初めて医療が行われるんでですね、はい、そういうことを考えてきちんとした、経営というものをしなければですね日本の医療は支えられないということで、まあ、先ほどの話の我々のグループのミッション、うん、光輝く民間病院と、うん、民間活用、民間活力こそが日本の医療を救うんだということを我々のミッションにしたわけでありますが、
うん
やはりもうその財源がない中でどうやって日本の医療を守るかというときにやはりその社会保障いわゆる弱者救済ということだけではですね、うん、なかなか日本の医療っていうのはもう進んでいかないわけですね。
そうですね。
やはり国民の方々も立派な大人という観点で、まあ医療機関を選ぶと、うん、選んだ限りはそこで、義務も遂行してしまう、していただくという形でですね、国民全体で医者だけではなくてですね、まあ、患者さんも含めて国民全体で日本の医療を支えていくというふうに、発想の転換をしなければ日本の医療というものが支えられないんだというふうに私は思ってますんで。
そうですか。さてこの県育会グループでは医療と経営を分離するツートップ制を採用していますがこれはどんな内容になりますか。
これは私が初めて院長をやって、
うん
実際に診療をやった後、うん経営の数字を見てですね、
うん、
頭を切り替えた時にですね、
うん、
これはちょっとやっていけないという発想から生まれましたんですが、はい医療の質を考える、うん、医療の質だけ考える、うんメディカルディレクターというものとやはり経営をしっかりと安定させるマネージングディレクターという、
うん、
この2人のですね、ツートップということで病院を運営して、
は
あ、なかなか意見がまとまらないことがあるんですけどその時は私が経営最高責任者が決断を下すと、うん、ですからツートップというのは分担再統合という形で経営をしているわけであります。
すごいですね。企業経営で利用されるバランスとスコアカードこの手法を取り入れていますがこれは効果はどうでしょう。
まあ、これを取り入れた理由というのはですねやはりその自分、まあ、職員の皆さんが自分たちが働いている病院が今どういう状況かということを理解していただくことによって、うんはいまあ、いろんな形で、まあ、経営に参加していただくと、うん、そういう意識を持っていただこうという思いで分かりやすく作ったわけなんですけども、はいまあ、5つの項目ですね、
はい
医療の質、組織管理、
うん
そして、財務の管理、患者満足度、うん、そして教育研修という観点からですね我々のグループは当初予算をずっと出すんですけども、
うん、
その計画に対して今どういう状況かということを分かりやすくこう図式で示している、もので、これによって、職員の皆さんもだいぶ経営に対しての参画意識が目覚めてきたと思います。
そうですか。竹川さんのお話を聞いてるとねこの県育会グループの取り組みはまさにこの病院経営の標準になる可能性を占めてると、うん、こう私は見てるんですがいかがでしょう。
まあ、お褒めいただいて本当に嬉しいんですが、
うん
まあ、我々のグループはいわゆるグループ病院という、うん、こうカテゴリーの中ではですね、
うん
まあ、トップのグループ病院からすると大体規模で10分の1なんですね、
うん、
またそれからスピードという観点でも我々よりももっとスピードで伸ばしているグループもありますので、
うん、
我々のその経営手法が標準化になるかっていうのはですね、
うん、
なかなか自分ではそうなると言えないということだと思いますが、
うんうん
まあ やはりその文化系でですね、うん、病院の経営をやりたいという方々にですね、まあ、夢を与えるという点ではですね、優秀な、そういう夢を持った人間が病院経営に、入ってくるということに対する道は開くんじゃないかというふうに思ってますね。
そうですね、確かにおっしゃるような道は開かれるでしょうね。ところで宮城県であの石巻港湾病院をね運営していますが、これ東日本大震災の教訓といえばいかがでしょう。
石巻港湾病院、大震災の時ですね、うん、1階の天井近くまで、津波が押し寄せました。で、まあ、本当に職員たちが頑張りまして、うん、津波が来る間にですね、患者さんを全部、上の階に移動したんですが、もともと北上川のほとりにあってですね、うん、台風とかいろいろな時に洪水警報が出ますと、そのために患者さんを上の階に動かしていたという、まあ、そういう訓練が
訓練をしておったわけですか。
ということと、やはりその行政の支援がなかなか来ない中でですね、うん、やっぱりグループがいつか必ず支援をしてくれるという、うん、職員の、みんなが信じてくれたという、うん、その我々のこの理念というものが浸透したという結果だと思いますね、
うんうん、あの光り輝く民間美容院を目指してというのが大きなスローガンですが、これからの事業展開どのように描いていますか。
まあ、日本の医療崩壊というものをですね、うん、民間活力で支えるんだという思いでこの言葉を、まあ、我々のミッション使命としてるんですが、うん、やはりなくてはならない病院が、経営的に行き詰まって、潰れてしまうということに対して、我々はできればですね、うん、そういう病院を経営再建して、日本の医療を支えたいと、うん、またそのこれからやはり、なかなか介護というものもなかなか足りない中でですね、うん、我々のグループで介護事業も発展させてですね、うん、まあ、老人の孤独死とか、うん、高齢社会の不安とか、うん、そういうものに対して我々ができることを、うん、社会に貢献していきたいと思っています。
そうですね、やはりさっきもお話したように、この病院と医療と介護、この両輪というのはやはり県育会の大きな強みになりませんか。
まあ、そういうふうにおっしゃっていただけると大変私理事長としては光栄なんで、まあ、これからもそういう形で頑張っていきたいと思います。
そうですか、一つよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。